2020年9月1日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。団長こと三宅哲之でございます。ということでね、9月ですよいやー、もうなんか知らん間に9月って感じでね、いやーほんと早いということで、まあ今年は新型コロナに翻弄されるっていうのかね、なんかそんなことでもうバーッとなんか春ぐらいからねずっとなって、で気がついたら9月で、暑さまだまだ今週も続くって感じですけどね、朝一番に信州のトイトイがおはようございます、聞こえます、信州上田は少々肌寒い朝になりましたってコメントいただいてますけども、そうそう、僕もね今日は自宅スタジオなんですが、明け方寝室の足元がなんかちょっと寒いなとあの窓からこう風がねちょっとこう入ってくるのが寒くて、布団を思わず足元だけかけたようなね、まあそんな感じで、まあそろそろ暑さも峠を越えるかなという感じで、お天気の方は今週はなんかちょっとねあんまりよろしくないっていうか、いうことのようですけども、まあまあ秋がちょっとずつ近づいてくるのかなという9月1日です。いかがお過ごしですか。はい、ということでね、先週は安倍首相が辞意を表明するといったようなニュースも流れてきて、でまた日本のねリーダーシップがまた変わるということでまあ何がどう変わるのかなって感じですけどね、まあ、大して変わんねえのかなということで、まあいろいろ出来事が起こっていますけども、まあ一番はねやっぱ健康第一、体に気をつけてということじゃないでしょうか。ではね今日も早速始めていきたいと思うんですけども、副業家インタビュー、今日は9人目の登場ということでね、いやーなんかもう9人もやってんのかなって感じですけどね、まあ、ずっと聞いてもらってるあなたは、まあ、ここまでで実際にこう副業を取り組んでる人たちの生々しい今の ING 進行形の話なのでね、あここはなんかみんな同じこと言ってんなとかね、あここは自分と重なり合うところがあるねとかね、なんかそんなことを考えながら聞いてもらうとね、さらに効果が自分に跳ね返ってくるということになるかなと思うんでね、ぜひ今日もそんな形で聞いてほしいと思います。今日は副業活動を始めて5年目になる桜井誠一郎さんという方なんですけどもね、大人かけっこという新たなビジネス展開をしていますが、彼からですねいろんな話を聞かせていただきました。ではでは早速始めていきたいと思います。よろしくね。軽く自己紹介してもらっていいでしょうか。
はい、名前は桜井誠一郎で、今38歳なんですけど、まあ、大阪出身で、まあ、中学校1年から28まで、まあ、15年間ぐらいですね、陸上競技の短距離 100m を本格的に、まあ、これを人生かけてやってました。で、今は現況は、まあ、物流業の仕事してて、まあ、フォークリフトでなんか荷物の運搬作業とか、棚に出し入れしたり、あと手作業で、まあ、荷物の仕分けとかしながら、その自分の副業を今のそれをメインにするように頑張って日々励んでます。はい、そんな感じですね。
なるほど、
はい、
じゃあ今その副業として自分の仕事としてやっていらっしゃることはどんなことでしょう。
ですね、まあ、大人かけっこって言って、陸上の短距離の大人のかけっこ版っていうのを今やってるんです。で、まあ、基本的には走って自分に自信をつけて、 自分のことを好きになるっていう、なんかそのコンセプトをもとに、自分をなんかこう、自己成長というか、自分を磨いていくっていうコンセプトで、今やっていってますね。
大人かけっこ。
はい。
ああ、なかなかキャッチーなネーミングですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、その大人かけっこを今の仕事の傍らね、やっていこうって思ったきっかけはどんなことなんですか？
僕はもともと、なんていうんですかね、初めは、もう現実逃避からっていうか、そこから始まりなんですよ。マイナスからなんですよ。働いてる仕事が、本当嫌で嫌で、もうたまらなかったんです。で、そのね、苦痛逃れるために、なんか僕、行動を起こしたんですね。なんかこう、本屋さん行って、なんかもう、何もかも嫌になった時に読む本みたいなのが、僕の目にパッと止まったんですよ。で、そこで、なんかそういう時は、なんか自分の好きなことをしましょうよ、みたいなこと書いてたんですね。で、初めはなんかその軽い感じで、なんか趣味からでもいいです、みたいな書いてて。で、なんかこう趣味とか、まあ音楽、映画とか、で、そういうのをどんどん読んでいったら、今度は自分の好きなことを仕事にしましょうっていう本になんかたどり着いて、あ、自分の好きな仕事なんだろうなって。まあ知ってるんですよ、もう本当は。自分がやりたいこと陸上って。でもなんかそれは無理だろうって、自分の中でそう思い込ましてて、でもそれ気になってずっとずっとずっとそういうの読んでたら、なんか好きなことで起業するみたいな感じの関連のキーワードが今度どんどんいって、で、そういうのを読んでいくと、ああ、自分もしかしてできるんじゃないかなって。で、そういうのを読んでると、僕すごいこう、なんていうんですかね、絶対、なんだっけ、好きなことで起業する、絶対成功？まあ、まさに団長の本ですよね。僕あの本ね、本屋さんでマジ見たときにね、もうすごいこう、感情高ぶりました、本当に。もうぶっちゃけ、中身見ずに、もうこのタイトル見ただけで、これ買いに行ったんですよ。あ、もう一回自分の人生輝かせれるなと思って、これだと思って。初めはもう本当にネガティブだったんですけど、そっから、なんていうんですかね。でもなんかこう、そう嫌な時でもこう、なんか趣味から始まって、だんだんこう自分のキーワードで好きなこと仕事を起業っていうふうにだんだん広がっていって、なんかそういうふうになったって感じですね。すいません、なんか答えになってないんですけど、こんな感じで、
なるほど、いや、
マイ
すご
ナ
い。
スから入ったけど、なんかこう、自分の好きなことにたどり着いたみたいな感じですね。
なるほどね。マイナスから入ったというところがあれですね。わかりました。じゃあ、そうして副業を始めて、今でどのくらい期間が経ってます？
そうですね、副業始めて5年ぐらいなんですよ。転職塾っていうところに入ったのが6年ぐらいで、本当にそのお金っていうか、そのいただいたのが5年前ぐらいから。で、今やってますね。
結構長いですね、5年っていうとね。
結構、意外と経ちましたね。
なるほど。で、この、複数の仕事をね、兼業の傍らやるってなると、なかなか時間を作り出すっていうのが難しいっていうのが、みんながぶち当たる壁だったりすると思うんですが、そのあたり桜井さんは、どんなふうにして時間を作っているんですか？
そうですね。まあ、基本的に、だいたい月から金曜日まで仕事で、で、その終わった後に、平日の夜とか、あとは、やっぱりもう土日はほとんど、その副業に時間を使ってますね。で、まあ、残業とか結構多い時期とかもあったんで、まあ、そういう時はもうちょっと割り切って、平日は1時間とか2時間ぐらいに副業を当てて、で、土曜日とか日曜日にもう10時間ぐらいそれに使ったりとかして、なんとかやってましたね。
土日はじゃあもうずっぽりって感じなんですね。
そうですね。
そうしてね、5年間ずっとやり続けてくる中では、モチベーション、やる気っていうのも結構こう上下したりするのかなって思うんですけどね。そのあたりはどんな風で、例えばどんな工夫をしたとかなんかありますか？
そうですね、僕やっぱりその転職塾っていうコミュニティに入って、まあ、自分の好きなことを仕事にする、 で、そういう仲間たちが、こう、Facebook で、こう、自分の仕事とか、好きなことをこうアップして、その頑張ってる姿見て、ああ、頑張ってるな、じゃあ自分もっと頑張ろうとか思いますし、で、やっぱり僕はやっぱ中学校から社会人までずっと陸上やってて、Facebook でそういう陸上部の人たちとつながりあるんです。で、やっぱそういう人たちって、まあ僕より速い人とかもたくさんいましたし、試合でも僕よりも一歩二歩先行って、いつもやっぱ羨ましいなと思ってたんです。で、そういう人たちにこう、いつか自分が大人かけっこで成功して、自分も競技ではちょっとそこまでいかなかったけど、別の道っていうか大人かけっこっていう舞台で、みんなとこう肩を並べたぞみたいな、こう、なんかイメージっていうか、そういうのでこう、モチベーション上げてるみたいな感じですね。
なるほど、なるほど。
あとはなんかこう、ビジネス書とか自己啓発系の本読んで、こうなんか自分を鼓舞して、こう、モチベーション上げてました。はい。
なるほどね。
はは
い。まあ、そんな中にあっても、ちょっとさっきの質問に戻るかもしれないけど、
い。
今やってる現業のね、ご飯食べるための仕事と、まあ、やりたい仕事のバランスっていうのはいろいろあると思うんですよね。その辺はどんなふうにしてきたんですか？
まあでも普通にその現況はもう普通にね、平日仕事して、もう休みの日にほぼ副業に費やしてるっていう感じですね。で、まあ、あとは、普通に働いてる時でも、普通のその現況の仕事してる時も、頭の中をこう、大人かけっこのこと考えたりとか、陸上のことをずっと考えてますね。そう
ずっ
やっ
と考
て、
え
なん
てる。
か、っていうか、むしろ仕事中とか、こう、たまに単純な作業をやってる時とかは、もうずっと頭の中走ってたり、なんかこう、自分で好きなことをやって興奮してます。はい。
仕事しながら。
仕事しながら、そうやってモチベーションずっと溜まってます。
なるほどね。まあ、そんな中でずっとね、頑張ってやってこられたわけですけど、
はい。はい。
苦労したことっていうのもあったりしますか？
苦労したことです。副業でですか。
そうですね。まあ、その活動してる中で。
やっぱりどうしても、現業の仕事してて、残業とか、あとはなんか仕事にミスした時とか、結構やる気なが、やく、その副業の方がやる気なくなったりとか。で、やっぱりやってて成果出なかったりとか、自分のやってる方向性とかコンセプトって果たして合ってるのかなとか、やっぱそういうところですごい悩んだりしてましたね。なんかみんながやってるような方の方がいいのかなとか。なんか僕のコンセプトってなんかこう、言ったらなんか理想なんですよ。その自分が好きになるとか、自分自信がつくとか。でもなんかこう、例えばですよ。その陸上のコーチとか、パーソナルトレーナーとかって本当にその筋トレしてダイエットとか、その目に見える、走って速くなるとか、そういうなんていうんですかね。目に見えて見える成果。だからそこだとお客さんもわかりやすいから、その人のプロフィールとか見て、そこに行ったりするんですけど、僕の場合ってどっちかっていうと、こう、刺さる人には刺さるけど、刺さらない人には全然刺さらないような気がするんですけど、でも僕はでも、最近はでも、そういうなんか自分が好きになるとか、自信になるとかいうのが、なんか、しっくりくるんですよね、やっぱ。ずっとやってたから。初めはなんか、こうどうなのかなと思ったんですけど、でも今はもう結構それ自信、なんかそれでやっていきたいっていう思いがあるし、すごいドキドキし、ワクワクしてるんですよね。で、そういうので、なんか、お客さん来てくれて、で、そこで初めて、なんか、その僕のね、その、共感っていうか、重いコンセプトをね、共感してくれた人に対して、なんかこう、本当に陸上のトレーニングの、なんか、ノウハウスキルとか、こういうふうなトレーニングしたらもっと速くなるよっていうのを、なんか、教えたいなと思ってるんです
なるほど。
よね。
まあ途中では本当にこれでいいのかなみたいな葛藤もあったということですかね。ちょっと話は違うんですけど、まあ、今、新型コロナっていうのがね、蔓延してもう結構長いですが、なんかそのコロナがある、まあ、なかった時と、まあ、こうして今、身の回りにある時とで、なんか桜井さんの周りで変わったこととかね、考え方、環境、どんなことでもいいんですけど、なんかありますか？
僕、結構そのコロナの時期、3月、4月、4月、大体この2ヶ月間、 結構なんか自分と向き合ったっていうか、自分の、
うん。
そのみんな結構この期間ってなんかその副業やってる人とか YouTube とかすごい一気に多分やったじゃないですか。なんかすごい Facebook でも YouTube やりましたとか、あと Zoom とかオンラインとか一気にみんなこぞってなんか動画とかにバーって行って、まあ、僕もちょこちょこはやってたんですけど、でもなんか僕それよりもなんかもうみんながやってるより全然なんつうんですかね、音楽聴いたりとか本読んだりとか、漫画の本とか、映画とか、ドラマとか、本当になんか自分の好きなことを結構やったんですよ。なんかそれ
おお、
で自分の感性を磨いたっていうか、
なる
そ
ほ
の
ど。
笑ったりとか、喜んだり泣いたりとか、そういう感情なんかすごいこう、いっぱいこう、なんか炙り出したら、なんかすごい素直になって、なんかね、一個すごい大事なっていうかね、気づいたんです。僕、まあ大人化結婚っていうのを、まあやってるんですけど、実は、そんなやりたくなかったんです。で、なんでそんなやりたくないのかなって、もっとこう自分で深掘りしていったら、まあ僕、大人かけっこでお客さん、こうマンツーマンとか、まあ少人数ですけど、今もちょこちょこやってるんですね、コロナの前とか。で、やってる時こう教えて楽しいなと思うんですけど、でもめっちゃガツガツそんなやってなかったんですよ、ここ数年。で、なんでかなと思ったら、僕、結構分かったんですよ。お客さんね、僕より早くなってほしくないと思ってたんです。僕、
お。
これね、すごい大事だなと思ってたんです。僕、初め、転職塾来た時に、まあ、団長に、僕、陸上で起業したいですって言って、で、トップアスリート育てたいですって多分言ったと思うんです。で、その時はなんでそう成功ないかって、もうすでに競技でそう目指す人だから、僕より早い人と教えるから、もう初めからもう、自分より早い人を教えてるから、そう抵抗なかったんです。でも、大人が結構来る人っていうのは、運動が苦手だったりとか、そのなんていうんですかね、その足が遅いとか、で、それでちょっと来て、なんか自分に自信つけるために足が速くなるとか、それで、まあ、速くなってくれるのはすごい嬉しいですし、で、試合で、桜井さん、試合で何秒出たんですとか、メールとか来て、あ、本当よかったですねとか言って、僕嬉しいんですけど、で、そのタイム見て安心するんです。あ、自分の遅いなって で、これが自分より速くなったら、マジクソと思うんですよ。でも、この感情すごい今大事にしたいなと思って。それを受け止めたら、またなんか違う自分が、なんか出てくるなって。多分大人か結構今後もやるんですけど、まずこの気持ちすごい大事にして、とりあえずこれを、素直に、お客さんに自分が速くなってほしくないって気持ちをまず承認しようと思って、この3月、4月。そしたらなんかすごい気持ちがスーッと楽になって。今までなんか大人かけっこでずっとやっていくって言ってたけど、ちょっと苦しかったんです。
お
なんで苦しいか分かんなかったんですよ。で、分かったんですよ。
お。な
早く
る
なって
ほ
ほしくないって。ダメかもしれないけど、でも僕この気持ち大事だなと思って。
ど。おお。
これもなんか乗り越えたらまたなんか自分、またなんかこう、もしかしたら自分より早くなってほしいっていう気持ちに切り替わるかもしれないです。もしこの気持ちがなんか知ってたら、もっとなんか大人かけっこ早く成功してたんじゃないかなとか。だからなんかコロナのきっかけでなんかそういうの知ってよかったなと思って。逆に執筆とかやっててすごい楽しいなと思って。で、まあもちろんその運動のそのこういうトレーニングしたら速くなる、筋肉成長するとか、まあそういう、もう伝えるのもいいんですけど、なんかこう自分のなんか思想みたいなのをこう伝えれるっていうのがすごくいいなと思って。で、それ読んだ人が、なんか、あ、桜井さんってこういうふうな考え方で、運動とか、なんか、トレーニングに向き合ってるんだっていうのを、なんか、読者の人が読んで共感してくれて、また2冊、3冊で出して、それを買っていってくれたら嬉しいなと思いながら、いつも執筆してるんですよね。はい。すいません。
なるほど。
興奮しました。
いやいやいや、熱量上がってましたね。そうか。まあでもね、素直な自
そう
分
なん
の
です。
気持ちというとこですよね。うん。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと質問に戻りまして、5年間副業をやってきて、桜井さんが得たことですね。
得たこと、はい。
はい、どんなことでしょうか。
そうですね。僕、やっぱり、その副業始めて、やるぞって決めて、その転職塾っていうコミュニティに入りました。そこでは、なんていうんですかね、身の丈に合った仕事とか、自分サイズの幸せっていう、すごいなんか自分に響いたんですね。で、そこのコミュニティと、やっぱり仲間と出会ったっていうのが、すごい一番僕の中では、 会社員時代では絶対に得られなかったこの一つ、もうすごい人生ですごいいいなと思ったことです。で、そういったなんか同じような志を持った仲間となんかこう共感したりとか、と自分のやりたい仕事とか副業をこう未来に向かって語り合うっていうのが、もうすごいなんか興奮して、まあ、めっちゃ嬉しいなって、よかったと思います。なんかそういう、なんていうんですかね、自分のやりたい仕事に向かっていくっていう、そのなんか常識になんか染まっていくっていうのが、僕すっごいなんかたまらなく嬉しいですね。大人かけっこ、その陸上、自分が現役でね、ずっと陸上やってた時って、やっぱり自分のことをすごい自信持ってましたし、自分のことを好きだったんです。で、一旦サラリーマンやってて、仕事全然できなくて、自信失って、毎日行くん嫌だなと思って、そんな自分すごい嫌だったんです。でも転職塾して、そこに入って、もう一回現役の時みたいに自分のことを好きになったし、自信つけたんで、これずっと多分死ぬまで続けるっていうことが、もう何て言うんですか、もうめっちゃ幸せですね。これ会社員だったら絶対に味わえない、得れないことですね。はい。な感じです。
なるほど。
はい。
はい。今の話にくっついてくるかもしれないけど、まあ、このラジオは今働き方にモヤモヤしていてね、何か一歩踏み出していきたいけどどうしようかなって思ってる人がたくさん聞いてくれてるんですけども、
はい。
そういう人たちに桜井さんからメッセージを送るとすればどんなことでしょうか？
そうですね。やっぱり自分が、無理なくできる、その範囲でいいと思うんで、それでなんかこう、なんか心が躍るっていうか、なんか興奮するとか感動する。そういうなんか心からなんか、心の底からなんか仕事をしたいっていう思えるようなものをなんか、副業にしてほしいなって思いますね。はい。
心の底から。
はい。
なるほど。はい、ありがとうございます。相変わらず熱っぽいしゃべりで身振り手振りが入ってるんですけどね。はい。はい、じゃあ、最後にですね、ご自身の PR とかね、なんかみんなに知ってほしいこととかあれば、お願いします。
そうですね。もう PR は今まで言ったことにもう全部詰まってるんで、そんなに ないので、はい。まあ、強いて言えば、なんかこう、運動とかなんかやりたいなっていう人がいたら、なんか僕の大人かけっこ来てほしいなっていうか、なんか今までね、運動とかちょっと苦手だったな、続かなかったなって、僕のこういうやり方っていう、まあ、他の人とちょっと違ったやり方なんで、そういうので、なんかちょっとまた運動好きになってほしいなって思ってますね。
なるほど。
はい。
さっきちょっと出ましたけど、執
はい。
筆っていう話もあって、
はい。
最近本出されたんですよね。
あ、そうですね。はい。
どんなタイトルの本でしたっけ？
運動を続ける技術っていうタイトルです。
あ、もうそのまんまのベー
そう。
シックな
はい。
タイトルですね。じゃあそちらも気になる人は手に取ってもらってって感じです
そう
かね。
ですね。はい。
なるほど。はい。今日はいろいろ貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、ちょっと今日少しインタビュー早めに終わったので、コメントの時間に入っていきたいと思うんですけど、どうでしたか？桜井さん、通称サクさんと呼んでるんですけどね。暑いでしょ。彼はね、ほんまにね、インタビューが熱いんだ。インタビューが熱いんだっていうかね、喋りが熱いね。もうなんかいつも喋ってると、だんだんこう身振り手振りが入ってきてっていうことでね、聞いててもこっちビンビン伝わってくるっていうところだったんですけど、まあ一つはね、運動を続ける技術っていう著書を最近出されてます。で、まあ僕もちょっとまだ全部読んでなくて読みかけなんですけど、知り合いっていうかね、まあ、ぶっちゃけて言うと、うちの嫁さんがね、同じように読んで、で、このサクさんの本はすごいいいっていうわけですよ。何がいいのって言ったら、普通こう運動を続けるとかって言ったら、なんか目標を決めて毎日何個ずつきちっとこの3つのメニューをやっていきましょうとかね、そういうのが大体多い中にあって、要はね、1つでいいからできることをやっていけばいいっていう、そういうことを書いてあんのとかって ですよね。あ、そうとか言って、いや、これだったら続けられる、いや、すごいいいこと書いてあるって、まあ、言ってるんですよね。まあ、てな具合でね、ぜひね、運動を続ける技術検索してもらってね、読んでほしい。まあ、これが彼の本当の今日のインタビューの思いが入っているといったような内容だと思います。うん、で、ちょっとねコメント入ってますんで、お、埼玉の純から久しぶりに入ってますね。これからは副業の時代ですね。副業ってあの複数の副のね、コロナショックでそれが加速している気がします。私も現在の仕事は4つ、今5つ目の仕事を模索中ですというふうに書いてありますね。まあ、ちなみにこの純はですね、もうすでに独立してやってる人なのでサラリーマンではないです。サラリーマンではないけども複数の仕事をすることが大切だということを多分言ってると思うんですね。そうなんですよ。もうね、なんかね、一本で、まあ、一本軸足立ててっていうのはこれ絶対いるんだけど、そこに一つだけでやっていくっていうようなことでは、いろんな意味で、まあ、リスクもあるし、面白みも欠けるし、視野も広がらないしということになるからね、こんな形でやっていくっていうのをね、ぜひね、もう起業してる、独立してる人にとっても言えることだといったようなコメントじゃないでしょうかね。はい。ということで、たくさんのいい話があったんですけど、ぜひ今モヤモヤしてるあなたにはね、力強く言ってましたよね。最後、同じ志の仲間と出会って未来を語り合うことに興奮するみたいな話をしてましたけど、会社員だと絶対得られませんよと、ね、会社員だと絶対得られませんよと強く言ってたでしょ。僕が言ったってもういつも念仏みたいな話になっちゃうんだけど、そういうことなんですよね。だから環境を変えるっていうことがどれだけ大事か。で、今このコロナ禍でもうコロナ禍なんていう言葉すら消え失せるぐらいこうなんか普通になってきてるけど、でもこの今の状態でどうするかっていうことをまず思った時にね、環境を変えていくっていうところがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、今やらなかったらいつやんのっていう話だからね、ここをね、とにかくね、ぜひ押さえていただきたいと思います。ということで、今日は副業家インタビュー9人目をお届けしていきました。冒頭でも言いました通りね、そのずっと聞いていただく中でどこに共通点があるのか、もうね、同じ話を言葉は違う、表現も違うけども同じことを言ってるっていう、こう本質のところがあるでしょう、ね、そこをね、ぜひ掴み取ってください。それから決して、まあ、そのやる前まではみんな最初の一歩すごいハードル高かったって言ってるけど、一歩踏み出したらブワッと世界が広がった、そしてその次は意外に動きやすくなったっていうことなんですよね。だからね、その一番最初の一歩がめちゃめちゃ大変だけど、でもそうでもねえぞというところをね、ぜひ感じ取っていただきたいと思います。はい、じゃあ少しねお知らせなんですけども、先週から少し、お伝えしておりますけども、僕の4冊目の著書ですね、自宅で始める一人ビジネスということで、夏目社というところから9月16日に発売になります。ということでね、まあ、たまたまなんだけど、このコロナの今の時期にぴったり、要は何から始めたらいいかわからないという時に、ここからやればいいんですよと、ね、でさらにここからやるんだけどどうやってやるのと、いわゆるノウハウ的なことも含めたそんな本になってます。特に出版社さんからね、そのノウハウのところはできるだけ具体的に書いてほしいということですね、言われまして、いや、ここまで書くかな、どうするかなと思いながらも全部出しちゃいましたということになるのでね、ぜひね、読んでいただいて最初の一歩を踏み出す、そこには絶好の材料になると思いますから、ぜひ手に取っていただきたいと 思います。はい、ということでね、今日から9月ということになりますけども、また気持ち新たにね、いろんなことありますけど、毎日まあまあそれは、あ、そんなもんやと思いながらね、なんかちょっと嫌なことあったら次は必ずいいことがある、そんな波が上がったり下がったりするっていうことを分かった上でね、毎日楽しくやっていきましょう。はい、お相手は働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。